6センチネットラジオ、ロクラジ。気がつけば、ゴールデンウィーク直前。
うん。
となっております、
うん、
ロクラジのお時間がやってまいりました。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日が2024年4月の26日となっております。ロクラジ第
466回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原昭彦と
ピアノ担当山田敦子ですよ。
はい、これまでの6センチね、6センチは、2006年にデビューいたしました、さっき言ったように2024年ですから、引くとだいたい18年ぐらい。
なんでだいたいなんだよ。
はい、やらせていただいておりまして、6月にはね、その18周年を記念したワンマンライブを予定しておりますよ。そこではね、18年前の曲から去年の曲、今年の曲に至るまで、1年に1曲ずつやっても18曲。いやーすごいね。でも全然作んなかった年もあるんじゃない？黙れ。うん。そんな感じで、おかげさまで、長い間やらせていただいております。はい。歌とピアノの、チームでございますよ。はい。もう18周年なのか。ありがたいなー。そんな感じで今日もやっていきます。ゴールデンウィーク直前となっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
うん、
もうご予定はどうでしょう、うん、決まったんでしょうか。
ねえ、今日すごい暖かかったし、ゴールデンウィーク中天気いいといい ね。
ああちょっとね、もう本当にあっという間に、あれまだ春だったんじゃないのかい。
もう夏っぽかったよ。
あの2階以上にお住まいの方とかはさ、
うん、
やっぱりあのちょっと気温がね、
うん、
高くなってきて、
うん、
しかもあまり風が来ない今日みたいな日だとちょっと暑いんじゃないかと思う、
うん
うん、
部屋の中が、
はい、
うん、
大変ですよね。
何を言ってんの。
あっという間にエアコンをねもう使わなければならないという、
うん、
いやー春はどこ行ったの。
もう終わりだよ。
いやーそれはさー早いよね、
うん、
あっという間だね、
うん、
季節は巡るね、
うん、
そんなゴールデンウィーク直前でございますが、
はい、
私は何をしているかと言いますと、
うん、
量子力学の沼にはまっております。
何、うん、ですか量子力学。なんか賢そうですね。
量子力学っていうのは沼でした、う
ん、沼でした。
はい、学問っていうのは、うん、そもそもまあ沼要素あるけどね。
まあね、だからこそ学者がいてさ、
うん、
研究を日々してるんでしょ
う。そう、そのだから沼にずっぽしはまっちゃった人たちのことを、
うんうん、
学者さんと、
うんうん、
教授と、
そうそう、
ね、お呼びしたりして敬うわけでございます。
敬う、そうね、
うん
うん、
そうですよね。
そうだね。
いやーそうね、あのきっかけはね、
うん、
この5月にやる野島健二さんとご一緒するね、
うん、
ライブがまた例によって変になっているというお話はこのロクラジでもね、つどつどさせていただいておりましたが、
うん、
そのね、要は野島さんはお芝居をするんです、
うん、
でそれとあの交互というか、
うん、
変わる変わるライブもそのまま進んでいくんです、
うん、
でライブはライブでライブなんです、
うん、
いやーなんだそれ。でね、うん、その、お話部分にちょっと不思議構造みたいなのがありまして、
うん、
でそれをこのお話をね、
うん、
考えたり書いたりまた歌にしたりするにあたって、
うん、
他のことに今例えようとしていますよ、
うん、
あの人間のさ、手、指っていうかさ、5本のね、あの手をイラストにするときさ、あのただ単に、指を5本なんかそのまま一筆書きでパーみたいな感じで書いてもさ、手っぽくないじゃないか、で結構ちゃんと考えて書かないと手って手に見えないじゃないですか、イラストの話ね、
そうね。
それはどういうことかというと、骨と筋肉、そしてまあ他にもあるでしょう、他のタンパク質とかもあるんでしょう、わかりません、僕はそもそもわかっていないんです、わかっていないけれど、でも手を書く機会がやはりある、そうなった時にまああのちょっと手には見えないけどごめんなさいって言って手を隠すこともありました、後ろ手に組むみたいなね、でもやはり手がないとあのいろんなことが表現できない、その時にこの骨の構造とか、その指の筋肉の構造とか手のひらの感じとか やはりしっかり把握する必要があるんだなと、ひいては手だけじゃなく人間のね体、この動きみたいなのをイラスト化するときはその体全身のねどういうふうに骨がついて筋肉がついているのかぐらいなんとなくでも把握してるとしてないとでは本当っぽい度が変わるじゃないですか、ただ、しっかり把握するとあのあここはこういうふうには指は曲がらないから、つまりこういうふうになるなとかさ、そういうことができるわけでしょ、同じようにですね、その不思議をこの表現ね、書いたりするときにこの不思議は不思議なんだから不思議なのいいでしょとはいかないんですよ、それだと荒唐無稽すぎてピンとこない、ファンタジーではあるけれどあのサイエンスフィクションにならないんですよ、 SF ですね、その裏付けがあった中で想像のこのエッセンスを加えてフィクションとしていく、それが SF じゃないですか、あのね SF ジャンルを書いたりするときはやはり知らなければいけないんだということに僕は気づきまして、今回必要なそのサイエンスの裏付けは何だとなったら、それは量子力学っていうものだったそうなんですよまあそんなさ、例えばね量子力学自体ね、もう歌詞に出てこない、そのお話の中にも語られない可能性あるわけで、そんなものに、どれぐらい時間を費やす、まあ僕は半日使おうと、そういうところしっかり裏付け持って自分にこの知識の蓄積ね、原理の蓄積みたいなのがあった上で書いたらやはり違うじゃないですか。
まあね、
君と僕は恋に落ちた幸せ好きじゃダメじゃないですか例えば、ね、ラブソングを歌うにも、
それはダメだ ね、
いろいろ知っていることは大事です、同じように今回はもうだからネタバレできないからあれですけれど、あのまあ半分ぐらいネタバレもしてるんですが、ネタバレできないので、言うともうだから量子力学を学ばざるを得ないと僕は感じたんです、いいじゃないかと、どんと来いとやって来いと聞いたことはあるよ、それは聞いたことはあるよ量子力学でしょ、そう思ってさ、あのちょっとだからウィキペディア、まあウィキペディア便利ですよね、
ま
あ、
まずはね、入り口としてね、
ウィキペディアを覗いてみました、ね、あの量子力学なんてねあれですよ、そこに書いてあったのはつまり、一般相対性理論と並ぶ、現代物理学の最も基礎的なもの、みたいに書いてあったんですよ、
基礎なんだ、
いやー一般性相対理論ってなんだ、相対性理論も聞いたことあるし、言ったこともあるよ、
そうだね、
わからないままに。
アインシュタインでしょ。
はいはい、そうです。
そのぐらいは多分私が知ってるんだからみんなも知ってるんじゃないかな。
しかし一般相対性理論とともに現代物理学の根幹をなす理論分野、
うん、
それが量子力学の最初の一行目ですよ、
うん、もうだからその時点で私無理だな。
はい、
うん、
種として分子や原子あるいはそれを構成する電子などを対象とし、その微子的な物理現象を記述する力学である。
はい、あーもう全然わかんない。
ね、
何言ってんの。
日本語聞いてないような感じに聞こえますよね、
うん、聞こえますね。
途中意識がふっと飛びます単語がいくつか出てきますよね
飛びますね。
あのね、なんていうのかな、これさ、すごく長く続いた漫画シリーズとかで起こる現象ですよね、
うん、
あ、もしかしてその技ってパーフェクト超人のなんつって出てくるでしょ、当たり前のように、うん、僕が筋肉マンのお話をするときには、うんうん、いろんな単語がね
出てくるよね、
うん、それでさ、ふっと意識が飛ぶでしょ。
飛ぶよ。
あ、全然わからない、
うんうんうんうん、
同じ現象が、うん、なんと今回はだから何やら現代物理学の根幹をなす理論分野であるにもかかわらず、はい、飛んじゃうんですよ。なんか
いやー、ウィキペディアの一行目で飛ぶとは思わなかったね。
もうだからあれだよね、足切りしてるよね。
そうだね、
うん、共通一時でまずね、
うん、うん、そうだね、
もう二次受けささない、
うん、もう私はすぐに脱落しているだろうね
はい、
うん、
あ、これやばいなと。
やばいね。
わかるんです、もちろん。その微分積分でね、うんうん、高校の時の数学のね、うん、派生であったと思うんです、
うん
うん、だけどさ、それってやはり足し算引き算掛け算割り算方程式とかね、いろんなこの段階を経て数学を学んできて取り入れているからこそ微分積分にいよいよ行けるわけじゃないですか、
うん、
この微分積分ってこの量子力学とか一般相対性理論とかの話の時普通に使われるんです。
うーん、
いやー、だからそれも知らなきゃやはりそこで意識が飛ぶんですよ。
微分積分はもうできて当然で、
はい、
理解してて当然の先の話なんだね、
高校レベル。はい、そうです。だからまあそもそもね、ニュートン力学っていうのがあったじゃないですか、
うんうん、
って言われても、
うんうん、
それすらも、
うんうん、
ああなんかリンゴが落ちるの重力です、
うんうん、
プラスってなるじゃないですか、
うん、
はい、だから前提を持っていないことに気づかされるんです、
うん、
これまず沼だよね。
まあ沼というか、
うん、
入ろうとは思わないね。
あ、もうね
うん、その先を読もうとも思わないし、うん、
多分だからズブズブとね足を取られてしまって、
うん、
溺れ死んでしまう可能性があるので、
うん、
あ、迂回しよう。
そうそうそうそう、うん、私だったらそうするだろうね。
ただね、この量子力学が把握できるかどうか僕にとっては大事なんです、
うん、で先に進んだのかい。
それで時間半日ぐらいかけて分かったのは、うん、量子力学ってのはこれたやすいもんじゃないな、
うんまあ、すぐに把握できるようなものではない、
はい、
なかったということが、
うん、
半日かけて
分かった。半日かけて分かりました。
あ、そう、
いいです。まあ原理はねシンプルになんとなく把握して、で今どういうことが行われてるかみたいなのもヒストリーとしてなんか頭に入って、で、イメージするものってこういうものに例えられるよねとかさ、
うん、
そういうのが発想イメージ、この創作には重要なわけで、
うん、
そういった意味での把握ができればいいんです、
うん、
はい、それができないんです
上辺だけとかいうのが難しいんだね、
はい、
まず持ってね、
だからリンゴで表現できないんです。
できないんだね、
はい、
あー、
いやー、どうですか、お聞きの皆さんの中で、
うん、
量子力学、
うん、
よくご存知の方、
うん、
いらっしゃるでしょうかね。
沼った人はいるんでしょうかね。
まあその理系、
うん、 理系ね
の方とかでね、うん、物理専攻とかだとね、うん、もう大学入ってすぐ
もうどうだろう、ま、ず 工学部とか行くの、うん、ああいうの
しかも最近はこれねあのこのウィキペディアの1行目に書かれてるように、うん、現代物理学においてはこれは根幹なんです、うん、量子力学っていうのは、うん、だから高校とかでも教えるようになってきてるらしいよ、
うんうん、
つまりニュートン力学でなんかそうのはずだなのに重力あってこのだから力ね慣性の法則とかねいろいろありましたよね昔ね、うんうん、なんだっけ質量保存とかね、うん、反不反応だけなんだけどこんなもんですよ僕も、
う
ん、
そうですか、う
ん、ねそのあったじゃないですか、うん、それだとなんか説明つかないことあるようななんかずれちゃうなみたいなのが、うん、この量子力学だったという、
うん
うん、いう話なんです今僕がだから、実際その後ですね2日3日もうやっておりまして量子力学ね、その、学んだ上で、皆様に量子力学について簡単にこのロクラジでお話しできることはございません
まず簡単に説明できないんだろうねそもそも、
はい、
うん
ただこの量子力学という理論分野は皆様がお使いのスマートフォン、
うん
にはなくてはならない理論ではございます、
うん、あそう、
はい、それがないとスマートフォン生まれなかったと言っていいでしょう、
うん、あそうなの、
はい、さらにこのだから、そんなあなたも漁師なんです、うん、漁師の集まりなんです、
うん
うんうん、そうですまたさすが最先端なので最先端って言っても最初に見つかってからもう100年くらいは経っているんです、
うん、
量子力学のその根本、
うん
うん、それもねなんかねアインシュタインとかも関わったらしいよ
あ、
うん、すごいよね両方言ってんだよね
へ、
うん、すごいんだってアインシュタインすご
いやすごいね、
うん、もしかして天才じゃないかな
天才なんだよ
はい、
うん、
そんなね、
うん、
だからそのだから100年ぐらいは経っているけれどでもこのまだそれが何で起こるかを解明されていないの、
うん、
解明されていないけれどいろんな物理学者の方々がこうなんじゃないのって仮説を立てるわけじゃないですか、
うんうん、
その仮説がいろいろあってその中に例えばパラレルワールドってやはりあるんじゃないの、
うん、
みたいな、
うんうん、
のもとんでも学説じゃなくて、
うん、
ああそうかもねそうとしか考えられないよねみたいな話があるっていうところの、頭の部分だけ表層の部分だけ持ってきて、
うん、
なんと現代物理において このパラレルワールドっていうのは実在するっていうのが量子力学によって裏付けされているんですみたいなオカルトに使われるんですよ
あ
このね、だから、
ね、
よく分かっていないと、
うん、
その量子力学という学問の分野のその名前量子力学自体を肩書きに人をペテンにかけてしまう可能性があるわけで、
うん
うん、
まあ学問っぽいしみなんか言い方がだからさなんかそれで裏付けがしっかりしているものみたいな風に、
うん
イメージするけどね
最近この量子力学ってそういうアニメとかね、
うん、
ゲームもそうですけれど、SF サイエンスフィクションの中では非常によく出てきてて、
うん、
何かとたびたび話題になっているんです、
うん、
使いやすいんだね肩書きにな
るほどね、
うん、でも把握したいなと把握してる方ぜひロクラジにメールをお寄せくださいあのなんだ説明をね文章でするのも大変でしょうし何が分かっていないのかってそもそもだってニュートン力学分かってんのみたいな慣性の法則ってそもそも分かってんのみたいなところからほじっていかないと教えることもままならないじゃないですか、
うん、
だから量子力学ご存知の方はまず量子力学把握してるよとだけ送っていただければ結構です、うん、把握されている方が、ちゃんとこのリスナーでいらっしゃるという ことを、うんうん、はい、確認したい、うん、そして、ここまで、長い時間今回ゴールデンウィーク直前にもかかわらず、うん、高尾山登りたいねみたいな話ではなく、
うん、
量子力学について延々と聞かされている皆様、うん、量子力学興味ないですか？
ないですよ。
ないのか。
ないですよ。そんなウィキペディアの1行目から始まるものにさ、うん、よくそんなさ、取っかかっていったなと思ってさ、
うん、
もうそんなの無理ですわ。
そういう、なんていうかな、それからね、いろんなウェブページとか本とかね、あと動画も見ましたよ。その中でそういった方々にもその興味を持つ機会をね、持ってもらいたい。なぜかというと、これは、知っとくべきことだからみたいなニュアンスも込めてね、
うん、
興味を持ってもらえるように、
うん、
この量子力学っていうのが分かるとこういうことになるんですみたいなお話もよくね、くっついてくるんです。
うーん、
その中の一つにこの量子力学によって、つまり、宇宙っていうのは、いくつも存在することが分かりましたと。
うん、それ量子力学
マルチバースっていうんですけど。
あ、そうなの？量子力学的には、はい、その宇宙が
量子力学的じゃなくて、量子力学であることはもう、実験で証明されちゃったんです。だから、うん、量子力学が証明されたということは、
うん、
宇宙がいっぱいあることも証明されちゃったんです、
うん、
すごくない？
だって宇宙ってすごく広いじゃないか、
はい、
星がいっぱいあって、
はい、
でなんとか星雲が
アンドロメダ星とかね、
そうそうそうね、
うん、
ある
んですよ。 M78 星雲、
それウルトラマンでしょ、うん、その宇宙がさ、はい、いっぱいあんの？
その宇宙が1000兆以上かな。
あんの？
1000兆以上かな、
うん。
その宇宙が山ほどある。
そうなんだ。
無限にある。はい。どうですか、これ。っていうことはもう、間違いないんです。
間違いない？
はい。地球は平らだと思っていたら丸かった。
うん、
で、星は壁紙だと思ったら、ちゃんとそれぞれ球体だった。ちゃんとすげえ大きかった、
うん、
宇宙ってものがある、
うん、
っての分かったじゃないですか、
うん、
で宇宙っていうのは膨張し続けていて、
うん、
その端っこには何やらブラックホールっていうのがあるみたいなことで広がったじゃないですか、
うん、
今回そのサイズのものが常に大きくなり続けているものが、無限にあることはどうやら分かったんです。
果てしないな。
だから広いと思っていたものの規模じゃないくらいの規模だったということが分かる。
マジかよ、
はい、
もういいよそこ。もう知っててもさ、なんていうの、知っててもなみたいな、
はい、
ぐらい大きくない？
いやー、どうですか。でも
どうなの、
だ
ってその果てを見ることもできないしさ。
でもその時にさ、ほら、宇宙の果てまで飛んでいけ、
うん、
と例えば一文書くとするじゃないですか、
うん、
だから果てという概念ではないと、
うん、ないね、
はい、うん、それをさ、この宇宙の果てまで飛んでいけと、まあいいんだよ、その学説とかがねこうやって証明される前だったらいいけれど、うん、ほら新しい基準でそういったものも考える必要があると思うんです。伝わった？
難しいね。
伝わってないのか。
うん、
じゃあ皆さん良いゴールデンウィークをお過ごしください。諦めそうになるね。
ただ中原さんが量子力学をちょっと把握して、
うん、
まあ本当にね、表層の部分、
うん、
把握して誰かに話したいと思ったってことはだ、なかなか面白い分野であると。
沼ですよ。面白い、うん、面白いけれど、
うん、
だから理系の人は面白いんだろうね、
うんうんうん、そうだよね、まあ、そもそもそっち系で
積み立ててるから、
まあ、そうお勉強してたりとか、うん、まあ、大学で専攻してたりとか、ね、そういうのがあったりしたらさ、
前提知識があってね、
うん、そう、うん、もうちょっとなんか目で見えるというか、こういう実験がとか、うん、なんか分かるようになったら いいのにねと思って。結構さ仮説仮説っていうとさ、うん、
思考実験ね、
そうそのあたりになるとなかなかついていけないよね。
仮説がないと物理学は進化しないんですよ、
う
ん
ね、そういうことだよね。まあだから物理学のその性格がそもそもなんかそういうところにあるんでしょうね、うん、
1900年くらいにこの量子っていうね、うん、ものの性質について、仮説立てて、おそらくこうであるとなったんですけれど、うんうん、でそれはこういう実験をすれば、うんうん、あのなんだ証明できるのとこまでは1900年とかに行ったんですけれど、うんうん、そこから実際にその実験の装置が、を作ることが可能になって、その実験ができたのは50年後ですからね。
あ、50年後、
うん、でやっぱりそうだったっ、
ね、あ、その仮説の通りだったみたいな、
うんうん、あで証明されたと。二重スリットですね、それがね、
果てしないですね。
なんかね、うん、面白い、
うん、まあ、だからそんだけ長い、そうだよね、ロマンだよね、
科学ロマンなんです、
はいはいはい、ロマンっていうのはなんか今の話聞くと、うん、わかるし、そのいろんな説を唱えた先生方がこれを引き継いでって、
うん、
で研究して実験ができてっていう、なんかそういう流れ自体はやっぱりいいですよね。
あのさ、と言ってもね、地球は丸いじゃないですか。で、いや地球は平らなんだよって今言ってる人見たら、あれ大丈夫かなって思ったりするじゃないですか、
うん、
同じことがあの物理ではもう100年前ぐらいから脈々と起こり始めているっていうことなんです、
うん、
ニュートン力学でしょ、重力があって、なんかこの物上から落としたらこうやって落ちるでしょみたいな、
うん、
だからその考えちょっと変えていかなきゃいけないんですよ、
うん、
みたいなさ。
そうなんだね、
新しいこのね、より正しいもの、
うん、
をこの取り入れていく必要があるよね、
うん、
いやー面白い。ゴールデンウィークやることない方はね、うん、あの高尾山行けばいいと思うよ。
量子力学じゃなくて高尾山ね。
量子力学なんかやったら沼ですから。
沼だからね。まあじゃあ中原さんはまだもうちょっと量子力学の沼を歩いていこうと、
あのね、
思ってらっしゃる。
そろそろね、締め切りなんです、ね。
そうなんですよ。お待ちしてますよ。
はい。
うん、
なのでそうなの。これはだから基礎研究。
うん、
前提知識なので。
ええー。まあだから前提知識が、
そろそろ終えなければいけない。
そうだね、うん、うん、できれば
果たしてどんな風に生かされるのでしょうか、
うん、そうですね、
全く使わないことにするんでしょうか。はい、それは5月の野島健二さんとのイベントで明らかになるかと思いますよ。
はい、はい、そうですね。じゃあその流れでライブのお話ししましょうか、うん、5月の18日の土曜日ですね、吉祥寺マンダラで6センチ&野島健二プレゼンツライブクロスプレイ、僕にもバラードを歌わせてというタイトルですね、うん、お話しした通りお芝居とそれライブと、もちろん野島さんも歌ったりギターを弾いたりね、ライブ基本にありますからね、
はい、
はい、でその中で、いろいろと、まあ、
量子力学
ね、量子力学が、あね、うん、まあ、それが、まあ、
量子力学って何？
量子力学のドラマが展開されるわけではないんですけども、
分かってないから書けないよ、
は
い、
そうだね、うん、はい、まあ、そういうことでですね、はい、あの、やらせていただくことになっております。チケットが非常にわずかになってきておりますので、
ありがとうございます。
ね、ご予定ございます方はですね、ぜひお早めにご予約ください。
うん、
そして6月8日の土曜日ですね、
はい、
東京の下北沢の440で6センチデビュー18周年記念ワンマンライブ、18周年の抱きしめたんだ、
抱きしめたんだ、
はい、こちらはバンド編成の6センチのワンマンライブ、
はい、
はい、やらせていただきますよ。
こちらは完全にあのストロングスタイル
、はい、ストロングスタイル、
なんかメールいただいたそうで、
あ、そうですね、ロクラジネームクリクンさん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。6センチの皆さんこんにちは、
こんにちは、
大病を患ってしまったということでですね、ちょっと体調不良になっているんですが、ライブには参加したいなというお話いただいておりまして、追伸、うん、はい、ストロングスタイルといえば、
うん、
アントニオ猪木&佐山悟です、
うん、はい、
知らないか って書いてありますけども
存じ上げております。
存じ上げておりました。
量子力学は分かりませんが、はい、はい、新日本プロレス、はい、知っております。
そうなんだ。佐山悟さんっていうのはストロングスタイルだったの、はい、
あのタイガーです、はい、
あタイガーね、タイガーマスクね、あタイガーマスクさんがこれなのね。
はい、そうですよ、
そういうことですか。
もうそれを話し始めたら、量子力学で僕はだから、3、40分話しているんですけれど、佐山悟さんの話、および新日本プロレスの話だと、あと3時間ぐらいはお話できます。
そうそう、把握されてるんですね。
それは完璧に把握してて歌にできます。
あ、そう、そういうことですか。
お話もできると思います、
まあ、ということで6センチストロングスタイルということでですね、はい、非常にシンプルに楽曲をですね、はい、皆さんに聴いていただく、見ていただくライブとなっておりまして、
そうです、
はい、
ベースは佐山悟さんのようなライブ
ライブをやると ね、
はい、そうです、
うん、そうなの、
はい、ストロングスタイルとは、はい、木をてらわずそのものをこのやると、
は
い、力のぶつかり合いですよ。
あ、そうなの。
そんなライブ、それがストロングスタイル、はい、うん、つまりライブをただ、やる、それに集中する
そうです、ね、
ライブです、
はい
はい、実は珍しい。
そうですよね、
はい
はい、サポートメンバーはベース中村和夫 from the love、 そして、うん、ドラムスは臼井克美、
はい、
このお二人ですね、
はい、お世話になります。
お世話になりますよ、うん、バンドでですね、にぎやかにお届けしたいと思っております。
もうだから18周年のお祝いですから、はい、感謝の気持ちを込めまして、
はい
はい、あの曲この曲、うん、思い出とともに、うん、はい、いろいろお送りしていければなと思っております、はい、ぜひお越しください。
はい、ご予約受付中でございます。ライブページをご覧ください。
6月の
8
日ですね、
はい、の土曜日ですね、
はい、お待ちしております。
お待ちしております。まあライブやるにもですね、ともかく体力つけなければいけないということでですね、
うん、
6センチロックザップというね、企画進行中でございます。
はい、そうです、
はい、体力をつけてライブを完遂していきたい、健康的に生きていきたい、うん、ということでですね、
もう始まってから4ヶ月ですよ、はい、腹筋割れてなきゃおかしい。
そうだね、
うん
うん、
ね、
うん、でも中原さんなんだっけ、前回だっけ、
はい、
始めたっつってたよね、10日前。
そうです、
うん、
10日おきに、うん、この6ラジおきにこの10日間体のために何をしたか、どんなトレーニングしたかっていうのを報告し合って、うん、相互監視の世の中にしていこうと、
うん、
ね、いうことで、私ついに、前回筋トレを始めたと申し上げまして、うん、それからね、2日に一遍くらいのペースで、その例の教えていただいた、動画の筋力トレーニング、はい、やっております、
はい、
非常にこのだから、2日に一遍、時に3日に一遍となってしまうのはですね、筋肉痛がひどいで、最初はそもそも、そのままできない、うんうん、先生すごい、うん、はいはい、そんな状態でまだやるたび、しばらくお腹が痛い、うん、そんな状況が続いております。頑張っております、
はい、
皆様はいかがでしょうか、
はい、
やめちゃったかな。
ご報告いただいておりますよ、
はい、
ロクラジネームトンデさん、
ありがとう。
リサイクルショップでお買い得だったので、
うん、
シックスパッドフットフィットを購入しました。
ほうほう。
筋トレはとにかく続けることが大事と思うので、忙しい時など合間にできるのでいいなと思っております。良いゴールデンウィークをとありました。このシックスパッドフットフィットってなんだ
シックスパッド
と思いまして、うん、調べましたところ、椅子に座って歩く時の筋肉をつけることができるという、うん、なんか足を乗せるなんか器具でした。
へー、
うん、実際にどうやって使うのかちょっとわからないんですけども、うん、ともかく例えばそのデスクワークとかしながら、
はい、
なんか運動できるみたいな。
できるんだ。
足の運動はできるみたいな。なんかそんなようなものでございました。いいね、しっかりですね、うん、体を動かすというのがですね、もう日常になっているということです。
いやー、それは素晴らしい。
はい。
うん、使っていこう。
実はトンデさんですね、前回もその報告いただいてるんですけども、そこでですね、おかげさまで体力がついてきました。
あら、
そう。とね、書いてあったんですよ。うん、ね、一緒に始めてくれたこのトンデさん。はい、明らかにこの
もう先行ってるな、
もう改善されていると言いますか、運動をするのがね、
気づけばトップランナー、
ええ、さようでございますよ。素晴らしい。
ちょっとね、ええ、どうですかお聞きの皆さんで、
う
ん、
どうですか、
ね、いやーと言ってもね、うん、日々忙しいし、悠長、うん、に、うん、量子力学だの、うん、筋トレだの、うん、やれませんよと、忙しいよと、手一杯だよと思われてる方もいるかもしれませんが、うん、量子力学は置いといたとしても、うん、筋トレはね、うん、その動画ね10分なんですよ、うん、10分あるよね、うん、10分はあるよね、
10分ね、
はあるよね、うん、
あるね、
うん、ないとはいえどっかには10分あるよね、
それは10分はあるでしょう、体動かしていかないとほんま、はい、ほんまに
頑張っていこう。
そうだ、うん、また次回もロクザップの報告お待ちしております。
あのだから、次のだから5月の6日が次のロクラジの更新なんで、はい、つまり5月の5日、うん、ゴールデンウィーク最終日あたりに、このゴールデンウィークどんな風に体動かしたかみたいなね、うん、どんなトレーニングしたかみたいなのをぜひ、はい、6センチのメールフォームからお送りください。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ、ゴールデンウィーク直前でございました。
はい、はい、ここで一つメールをご紹介したいと思います。ロクラジネームコウスケさん、皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
ミスタードーナツのスタメンということですが、
ミスタードーナツのスタメンは前回お話ししたんですよね、はい、もう完全に矛盾に満ちていますよね筋トレしようって言ってで抱きしめたんだかかったら、うん、あれです、ドーナツの話が盛った矛盾に満ちた世の中ですよね
はい、はい、コウスケさんのスタメンをですねご紹介したいですね。
そう、ミスタードーナツのランキングね、あるよねと、世代によっても多分あるでしょうけれどあるよねと、ね、そんなお話でした。
そうで、ミスタードーナツ行ってどのドーナツを選びますかと、スタメン教えてねということなんですけども、コウスケさんはですね、好きな順にまず1チョコファッション、
チョコオールドファッションのチョコがけ、
そうそうそう、うん、2エンゼルフレンチ、
エンゼルフレンチはフレンチクルーラーにチョコがけ&間に生クリーム、
クリーム入ってるね、
いやーなんかちょっとトッピング系がお好きなんです、ね、
はい、3はポンデストロベリー、
あーそれもポンデリングにストロベリーのあのチョコレートか、
そうだね、
がかかってるやつ、かかってたいんだね
飲み物を注文する場合は氷コーヒー一択、
あー、うん、
は
い、コーヒーやんね、
はい、で家に買って帰るときは、うん、さらに4エンゼルクリーム、5ゴールデンチョコレート、ここまでは決定、 あとは期間限定とかその時の気分で決めますと、ードーナツの系統としてはまんべんなく好きという感じでしょうか、うん、サクッと買いたい時はドーナツポップの8個入りが便利ですね、はいはいはい、ふふということでした。
わ、はい、かります、はい、ミスタードーナツはね、箱推しの方も結構いらっしゃいますよね
箱推し
いろんな個性があって、それらがこの揃っている感じが、例えば7つ買うとしたらやっぱりこの神セブン的なね、
なんていうかな、それがスタメンっていうことなんですけどね、
うん、うん、なんでしょう、だからそのゴールデンチョコレートも入ってくるの分かります。
分かりますか。
あのね、1位に上げるかって言ったらね、他のを上げる方も多いとは思うんですが、うん、メンバーには入れた、いなくてはならない、うん、ムードメーカー、それがゴールデンチョコレート見た目のバランス的にも、うん、この子あって、うん、この多様性って感じ、
あ、そうだね、うん、
ありますよね、わかります、
はいはい、じゃあやっぱあれだね、コウスケさんとはちょっと世代がやはり近いのかな、
近いね
なんかね、このラインナップ、
あのね、かかっ ているのに弱いよね。チョコ崖に弱いよね。やっぱね、わかる。だってそれでさ、2パターンだもんね。あのピザ頼むときさ、あのいろんな種類のが、あの場所によって90度ごとに違うの乗ってるやつ選びがちだよね。いろいろ食べれるもんね。
ああ、そういうことね、はい、同じ味一枚じゃなくてね。
そう、うん、というわけで、最後にドーナツとピザの話をなんとして、はい、ゴールデンウィーク前最後のロックラジでございますが、はいはい、ぜひね、暴飲暴食を避け、うん、健やかに良いゴールデンウィークをお過ごしください。お送りしてまいりましたロックラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね。
バイバイ。
それでもなお君が浮かない顔。